本日の聖書箇所は新約聖書使徒の働き27章27節から44節です。司会者が拝読いたします。14日目の夜になって、私たちがアドリア海を漂っていると、真夜中ごろ水夫たちはどこかの陸地に近づいたように感じた。水の深さを測ってみると40メートルほどであることが分かった。少し進んでまた測ると30メートルほどであった。どこかで暗礁に乗り上げはしないかと心配して、友から4つの怒りを投げ下ろし、夜の明けるのを待った。ところが水夫たちは船から逃げ出そうとして、へさきから怒りを下ろすように見せかけて小舟を海に下ろしていたので、パウロは百人隊長や兵士たちに、あの人たちが船にとどまっていなければあなた方も助かりませんと言った。そこで兵士たちは小舟の綱を断ち切って、そのまま流れ去るのに任せた。ついに夜の明けかけた頃、パウロは一同に食事をとることを勧めてこう言った。あなた方は待ちに待って、今日まで何も食べずに過ごして14日になります。ですから私はあなた方に食事をとることを勧めます。これであなた方は助かることになるのです。あなた方の頭から髪一筋も失われることはありません。こう言って彼はパンを取り、一同の前で神に感謝を捧げてからそれを裂いて食べ始めた。そこで一同も元気づけられ、皆が食事をとった。船にいた私たちは全部で276人であった。十分食べてから彼らは麦を海に投げ捨てて船を軽くした。夜が明けると、どこの陸地かわからないが砂浜のある入り江が目に留まったので、できればそこに船を乗り入れようということになった。怒りを切って海に捨て、同時に舵綱を解き、風に前の方を上げて砂浜に向かって進んでいった。ところが潮流の流れ合う浅瀬に乗り上げて船を座礁させてしまった。へさきはめり込んで動かなくなり、友は激しい波に打たれて破れ始めた。兵士たちは囚人たちが誰も泳いで逃げないように殺してしまおうと相談した。しかし百人隊長はパウロをあくまでも助けようと思ってその計画を抑え、泳げる者がまず海に飛び込んで陸に上がるように、それから残りの者は板切れやその他の船にあるものに捕まっていくように命じた。こうして彼らは皆無事に陸に上がった。聖書箇所は以上です。本日は真のリーダーとはと題して、松本先生に御言葉を取り継いでいただきます。
はい、皆さんこんにちは。2020年も第3週目となりました。今年が始まって使徒の働き27章からのメッセージとなりましたけれども、27章も今日が3回目、今日をもって27章の全体が終わろうとしております。今日はこの箇所を通して真のリーダーとはというテーマでご一緒に御言葉に耳を傾けたいと思います。少し復習をしますが、パウロはカイザリアからついに夢にまで見たローマに向けて出航するという日がやってきました。それは囚人の一人として護送されるという形ではあったんですけれども、しかし季節があまりよろしくなかった。もう秋口に入っておりました。地中海は秋になると荒れるんですね。ですから本来まっすぐローマに向かいたいところを近海を慎重に進むという方法を取ったわけです。そしてルキアのミラまで来た時にアレキサンドリアの大型船がそこにあったので乗り換えたと書かれていましたね。アレキサンドリアといえばエジプトの北にありますが、そこで取れたたくさんの小麦をミラまで運び、そしてここから一挙にローマにまで運ぶという大型船でありました。今日の箇所にもたくさん小麦を海に投げ捨てたということが書かれていますが、これはエジプトから持ってきた小麦であるということが分かりますね。 本来このミラからまっすぐ行くつもりだったんですが、向かい風に悩まされまして危ない危ないと思って、このクレタ島の島影を航行し、ようやくのことで良い港と呼ばれているところまで行ったわけです。さあここでですね、道は大きく2つに分かれたわけですね。もう少し大きな地図で見たいと思いますが、これがクレテ島の良い港、そしてここからさらに出航するかどうか。でパウロはこれまで宣教旅行で何度もこの辺りは行き来しているという経験、そして非常に優れた判断力、また精霊の導きもありまして、これ以降は危険です、良い港でとどまって冬を越しましょうというふうに提案するんですが、乗組員たちはですね、いやこんなとこで5ヶ月間も過ごすの嫌だと。西に80キロ行ったらピニクスっていういい町があるから、あそこで冬を越したいというふうに思ったわけです。でちょうどうまい具合に穏やかな南風が吹いてきた。南風ということは島から引き離さない風なので、ほら環境のゴーサインもあるだろうと言わんばかりに出発したんですが、しかしそれが大きな間違いであったということは間もなく明らかになったわけですね。激しい暴風雨に流されまして、積み荷も船具も投げ捨てなければならないという状況になりました。こんな一節がありましたね。太陽も星も見えない日が幾日も続き、つまり方向感覚を全く失ってしまったということですが、暴風が激しく吹き荒れるので私たちが助かる最後の望みも絶たれようとしていた。同船していたルカでさえも、ああもう私はここで死ぬんだなというふうに覚悟したような一節であります。そこまで来た時には誰もが、ああ、あの良い港でパウロがとどまった方がいいって言ったのに、あの時パウロの言う通りにしておけばよかったな、誰だよ行こうって言ったのは、自分も言ったじゃないかというところですけれども、そんなふうに後悔したんじゃないかなと思います。みんなが絶望の中に打ちひしがれている時にパウロがすっくと立ち上がりまして語った。皆さん元気を出してください、こんな状況で元気なんか出るかよって思ったんですが、パウロは素晴らしいニュースを語るんですね。私たち乗組員276人の中で命を失う人は一人もいません。なんでそんなこと言えるんだ。昨日私が仕える神の御使いが私に語りかけてくれました。パウロ、お前は必ずローマに行ってカエザルの前に立つ。そればかりかお前以外の275人も全員助かるというメッセージを語ってくださいました。パウロは神の約束を信じていたので希望を失っていなかったのであります。先週はその箇所を通して絶望の中で希望を語るというテーマでメッセージをいたしました。私たちも絶望のただ中で希望を語るものでありたいなと思ったわけですね。パウロに与えられた任務はみんな死なないよっていうメッセージを伝えるだけじゃないんです。パウロ、お前の手にこの275人の命は委ねる。だから最後までこの人たちが助かるように導いてあげてほしいという新たなるミッションをパウロは神様から受け取ったんです。ですからそのあたりから徐々にパウロのリーダーシップが発揮されていきます。今日の箇所なんていうのはもう見てるとこの船のリーダーはパウロだなっていうふうに誰もが認めるような雰囲気、そしてやがてマルタ島に打ち上げられる時にはこの船の真の船長はパウロだと誰もが認めるようになるというプロセス、それが書かれているのが今日の箇所ですので、真のリーダーとはというテーマでご一緒に考えていきたいと思います。今日は27節からですね。14日目の夜になってっていうのは暴風雨に流されて2週間、ですから前回パウロが皆さん元気を出してください、私たちは絶対死にませんと言ったメッセージから何日後かということについてははっきりわからないけれども、少なくとも言えることは大丈夫ですと言った後にすぐ助かったわけではないということですよ。大丈夫ですって言ったら翌日にでも助かるのかなと思うよね。 でも翌日もその翌日も助からない、パウロ本当かよ、お前本当に神の声を聞いたのかとかっていうふうに周りからも言われたり、パウロの信仰もあれは聞き間違いだっただろうかというふうに揺らいでもおかしくないと思うんですが、しかし見ていて分かりますが、彼の神の言葉に対する信仰は全く揺るぎのないものでありました。ですから彼の心から希望を奪い取ることのできるものは誰もいなかった。私たちがアドリア海を漂っていると、アドリア海っていうのはこのイタリアの東の海のことですね。ですからもうこの辺はとにかく波に翻弄されてますから、どういうルートを実際通ったかなんて誰もわからないわけで、まあ、ただこの辺を通ったんでしょうぐらいにしかわからないんですが、まあこれはアドリア海というところであろうということは予想がついた。そして後でついたのがこの、あ、ごめんなさい、マルタ島であることから、あ、私たちが通っていた海はアドリア海だったんだなっていうことは分かったと思います。その時に真夜中頃、水夫たちは気がついたんです。あれ、陸地に近づいてるんじゃないだろうか。さすが経験の深い水夫たちですね。どういうことでしょうかね、波の違いがあるんでしょうかね、陸が近づくと。陸が近づいてるんじゃないか、ちょっと測ってみようということで、彼らは水深を測ります。水の深さを測ってみると40メートル、でももう少し進んでまた測ると30メートル。お、確かにだんだん水深が浅くなっているということは陸に近づいているっていうことに水夫たちは気がついた。これはどこかの島に打ち上げられたいと思っている者たちにとっては朗報ではあるんだけども、警戒すべきは何かって言ったら暗礁に乗り上げることですね。その海の中にもしかすると出っ張った岩があって、その岩に船が追突して、そこで船が傾いて転覆してしまったら、みんな海に流出されて死んでしまう。そうなることは恐ろしいと思ったので、しかも今真夜中ですから、こういう全く見えない時にどこにぶつかるかわからない、そこで暗礁に乗り上げはしないかと心配して、友から4つの錨を投げ下ろし、船を停泊させて夜の明けるのを、まずは明るくなるのを待とうというふうに水夫たちは判断した。これは正しい判断でありました。しかしあろうことか、みんなの身を守らなければならない水夫がですね、何を考えたかっていうと30節、ところが水夫たちは船から逃げ出そうとして、舳先から錨を下ろすように見せかけて小舟を海に下ろしていたので。さあ先週の箇所を思い出してください。この船の後ろに小舟を引いていたんです。でもこの小舟が波のために船に当たったりして危ないので、この小舟を引き上げたというふうに先週の箇所に書かれていましたが、その引き上げた小舟を錨を下ろすふりをして小舟を下ろして、おい俺たちだけ助かろうぜ、あの小舟に乗ってしまえばどっかの陸に行けるよっていうことで、こっそりと彼らは話し合っていたということであります。今日はリーダーについての話なんですが、まずここにリーダーには決してなり得ない者たちの姿が描かれているなと思いますね。他の人たちは見捨てて自分だけが助かろうとする、こういう人はリーダーにはなれないなと思います。ところがね、それにね、パウロが気がつくんですよ。31節、パウロは百人隊長や兵士たちに、あの人たちが船にとどまっていなければあなた方も助かりませんと言った。ですから真夜中なんだけども、パウロも甲板に出てきてたんだね。で、彼は神様から全員助かるよって、そうですか神様、朗報ありがとうございます、じゃあ私もずっと寝てます、このままで助かるんですねっていうふうに思っていたのではなくって、助かることは知っていたけども、自分も自分なりの責任を正しく果たすことによって助かるというふうに理解していたから、真夜中ではあったけれども、お、なんか陸が近づいてるみたいで水深測ってるみたいだなと思った時に、彼は船室にとどまっているのではなく、ちゃんと甲板まで出てきてそれを見張っていたので、あれ何か不審な動きしてるぞっていうのにいち早く気がついたのもパウロだったということであります。偉いなと思いますよね。ちゃんとこの辺に 彼の勤勉な姿勢が描かれていますね。そして百人隊長と兵士に、あの人たちだけ逃げたら私たちは助かりませんよって言ったんです。そしたらどうしたか、32節。そこで兵士たちは小舟の綱を断ち切って、そのまま流れ去るのに任せた。驚くべきは、兵士たちがパウロの言葉にすぐ従ったということです。お前が何か言ったって俺たちそんなに簡単に動かないよって言うんじゃなくてね、もうね、あの時パウロの言う通りにしときゃよかったっていう気持ちが強くあるので、今回パウロの言う言葉に即座に従って、この船を小舟を流してしまうのはもったいないけども、しかし水夫が逃げ出しちゃいけないと思って、その小舟の綱を断ち切って、小舟だけを流れるままにしたということであります。つまりパウロの言うことには従った方がいいっていう雰囲気がもうこの船の中には生まれていたということですね。真のリーダーのいるところにフォロワーが生まれるんだ。そしてこの人の語る言葉の大切さに気がつく人っていうのは必ず周りに起こされるんだなっていうことがわかります。33節。ついに夜の明けかけた頃、だからまだ暗いけどもちょっとかすかに朝日が見えかかった頃でしょうかね、パウロは一同に食事をとることを勧めてこう言った。つまりこの時に水夫が逃げようとしたんだけれども、そして小舟だけを落としたのでバシャーンという音がしたんでしょう。船の中にいた者たちもなんだなんだっつって全員が甲板に集まってきたんじゃないかなと思います。その時にパウロが、皆さん見てください、この水夫たち、なんと私たちだけ見捨てて自分たちだけ逃げようとしたんですよ、どうしますかこういう人たちは、というふうにこの水夫たちを非難したとは一言も書かれていない。そんなことよりも次のことをパウロは考えていたんです。彼はもうすでに数日前に、私たちは必ずどこかの島に打ち上げられますっていうふうに語ったんですが、今水深がだんだん浅くなっているのを確認しましたので、もうそれが近いということを彼は悟ったんですね。ということは、このどこかの島に打ち上げられるというその島への上陸は穏やかな上陸でないことだけは確かですよ。ちゃんとこう何ですか、橋が架けられて、はい足元気をつけて渡ってくださいねって言いながら島に上陸できる類のものではないことは明らかで、絶対最後は泳いだり何かしなきゃなんないことになることはパウロはもう分かったんです。そうなった時に必要なものは何ですか、体力ですよ。何か食べとかなきゃダメだと。でこの人たちね、驚くべきことに、あなた方は待ちに待って今日まで何も食べずに過ごして14日になりますってね、2週間食べてないんだよね。人って希望を失うと食べる意欲まで失われてしまうもんなんですね。私人生の中で落ち込んだことは何度もあるし、悩んだことも何度もあるけども、食べれなかったってことはなかった。1食ぐらい食べれなかったことはあったような気がするけど、1日食べられなかったってことはなかったような気がしますが、皆さんどうですか、希望を失うとやっぱり食べる意欲まで失うもんですか、人間っていうのはね。やっぱり食欲とね、希望っていうのは直結してんのかなと思うけども、2週間何も食べてなかったっていうこと自体がこの乗組員たちの絶望の程度を表しているなっていうふうに思います。それで彼は何をしようって、ですから私はあなた方に食事をとることを勧めます、これであなた方は助かることになるのです、あなた方の頭から髪一筋も失われることはありません、なんと力強い言葉でしょうか。さあこの船での最後の食事をしよう、それは最後の晩餐ではなく最後の朝食、今夜が明けかけてる頃ですからね、最後の朝ごはんを食べよう、それで皆さんは助かるんです。 皆さんの命が失われないどころか髪の毛一筋さえも失われません。すごい励ましですね。誰かの言葉を思い出しますね。誰の言葉を思い出しますか？イエス様の言葉ですね。ルカ21-18、しかしあなた方の髪の毛一筋も失われることはありません。パウロはイエス様の言葉が自然に口から出るようになっていたんだなと思います。話し方までイエス様に似てきたんだね。だから皆さんしっかり食べましょう。後で体力が必要になります。そう言って35節、彼はパンを取り一堂の前で神に感謝を捧げてからそれを裂いて食べ始めた。なんかここもイエス様の姿を彷彿させるような描写だなと思うんですが、さあ食べましょうと言ってパンを取って神に感謝を捧げた。もうね275人はねパウロの周りに集まってんだよね。もうこの276人の中心はねパウロだっていう構図がもうここに出来上がってます。酸いも甘いも経験した者同士、この船の上の者たちはもはや家族ですよ。これは家族の食卓のようだね。パウロはその家族のお父さんのようです。さあ神様に感謝を捧げてみんなで一緒にいただきましょうっていうふうに食べ始める。もちろんこの船に乗っていた人の中で本当の神様を信じていた人が何人いるかわからないけども、そんなことはどうでもいい。私たちをここまで守ってくださったのは神様、そしてここに食料を与えてくださったのも神様です。感謝をしましょうということで彼自らが食べ始めたんです。それに背中を押されたんですね。36節、そこで一同も元気づけられ皆が食事をとった。希望っていうのはね伝染するんですよ。絶望も伝染するけども希望も伝染する。同じ伝染させるなら希望を伝染させた方がいいなと思いますけれども、まさにパウロを見てると彼は感染力の強いクリスチャンだなっていうふうに思いますね。今コロナウイルスが随分心配されておりますけれども、これ以上広がらなければいいと思いますが、まあ、感染力って普通ね悪い意味で使うんだけども、でも私たち同じクリスチャンならね感染力の強いクリスチャンでありたいなというふうに思います。